松岡くん来てくれたんだ。あのさ、明日からさ、全国大会じゃん。俺ずっとさ、言いたいことがあったんだよね、松岡に。
何？
いや、やっぱり今日は、言わないことにする。もし、いや、やっぱりよ。
もどかしい。
もし俺が、全国優勝したら、結婚してください。
うわ、そういうのすっげえ揺れるけど、ごめんなさい。
はい、揺れちゃった。
ちょっと揺れますね。
あ、結構先週よりはうまくいった感じですかね。
そうですね。特にまあ、全国大会終わったら結婚してください、もう、そうなん、はい、結構キュンとするんですが、はい、キュンとするっていうのもおかしいですけど、はい、ちょっと前半の言いたいことを一旦飲み込んだ感じがね、すごい。
あれ単にね、俺が迷っただけ
なん
だけど。
そうなんですか。
あ、いい感じに働いたっていうことですかね、じゃあ。
はい。
ああ、よかったよかった。はい。ということでね、まあ今日2回目なんですけど。
2回目ですね。
あのですね、11月の、12日が月曜日なんですけど、はい、今回ね、祝日でお休みというか、はい、学館が空いてないということで、今回ね、土曜日に、このネットラジオだけという形で、放送させていただいておりますけど、
はい。はい、おります。
はい、おります。なんでね、ちょっと今週はライダートークできない。
はい、そうですね。
明日の朝だからね。なんか、その代わりにさ、松岡くん最近面白いこととかあった？
面白いこと。
とか、まあ、新しいこととかさ。
新しいことといえばですね、僕、はいはい、今日、学校の授業で、なんか、一般教養のような授業でですね、
はいはいはい、
魔法少女、窓かマギか、窓マギを見てこいという、
はいはいはいはい。
課題があって、僕、今まで深夜アニメの類を見たことがなかったのですが。
そうだよね。前そういう風に言ってたよね。
はい。昨日ようやく見ました。
いや、なんかさ、俺も、はい、ネットでさ、窓マギを見る授業が他の大学であるって話は、見たんだけど、
はいはい
はい、その窓マギを見るっていうカリキュラムを見てさ、はい、オタクが行くわけよ。
なるほど。
軽い気持ちで、あ、俺窓マギ好きだわ、みたいな感じで。
はい。
行ったら、でもガチで確実的にこう、見る授業で、
そうですね。
なんか8割がこう単位落とすみたいな、感じがあったみたいなんだけど、
はい、
大丈夫？松岡くん。
いや、なんか、結構ツイッターで検索とかしたら、はい、なんか地雷かもしれない。
そうね。
ね。だから、ほんまにオタクホイホイというかね。
そう。甘い餌でね、オタクを釣って殺していくみたいな、はい、ところあるけど、松岡くんはね、そういう意味では、
はい、
逆に初めてだから、こう、深夜アニメっていうような惰性とかさ、
はい、
あんまなく、割とね、こう、ストレートに見れるかもしれない、
ね。そうですね、すごいフレッシュな、へーって思いましたね。なんか、今までアニメって言ったら、クレヨンしんちゃんとか そういうほんまに幼い幼稚なものしか見てなかったので、
はいはい、
ドラゴンボールとか、
うん、
ああいうなんていうんですかね、なかなか踏み込んだ、それこそ深夜だからこそできるよう な、難しい内容であったり、あとは絵柄にすごく惹かれましたね。
ああ、絵柄ね、
はい、
あれ作ってるところが多分アニメの制作会社がシャフトっていうところで、すごい、ね、そういう独特な映像技法に定評があるところなんですよ。なんでね、まあそういうところに気がつくってことはもう早速、
はい、
なんかいいんじゃないですか、学術的なアプローチができてるんじゃないですか。この映像表現は素晴らしいみたいなね。
映像表現で、
はい、全部もう見終わった。
映画のなんか総集編、前編後編と、
あ、はいはいはい、
あとは新編っていうのがあるんですが、それを見ました。
あ、じゃあもう一応話の全体というか、
はい、
は掴んだ感じ。
掴みましたね。
すげえな。俺もね、見たいと思ってるんだけど、なかなか見れてなくて。
はい、まだ見てないんですか？
見てないんですよね。あれ本当にすごい有名になったじゃないですか。
はい、なりました、
ね。で、友達ともね、もう絶対見なきゃダメだなって言ってたんですけど、なかなか時間が取れなくてね。
はい、
なんでまあ僕も、まあ見次第ね、マソカ君と、このラジオであったりとか、
はい、
まあもしかしたらね、プライベートとかかもしれないけど、
はい、
話し合いたいと思いますけどね。
そうですね。僕も、この、せっかくの機会なので、他のアニメにも手を出してみたいな、と思ってます。
泥沼にハマっていっちゃうかもしれないよ。
はい。
この窓ガニみたいに、
はい、
世間でね、話題になったようなアニメとか、いわゆる名作と言われるものは、やっぱり、アニメであっても見ても面白いから、
そうですね。
ぜひね、追ってほしいなっていうふうに、思いますね。はい、まあ、有名どころで言うと、エヴァと。
ああ、そうですね。
面白いかもしれないよね。
はい。
見たことはないよね。
ないですね。でも結構友達に好きな人がいたりとかして。
絶対見たらね、いろいろ思うところがあると思います。
はい。
はい。そんなわけでね、ラジオ松岡くん結婚してください。ここからのお相手は国際文化学部2回生の山村と、
工学部1回生の松岡でお願いします。お送りします。疲れました。
ラジオ松岡くん。結婚してください。
シスター松岡の何でも相談室。
イエーイ。どんどんパフパフ。
パフパフ。このコーナーではリスナーさんからいただいたお悩みや疑問を私シスター松岡が助手の山村司教と共に解決していこうというコーナーです、うん。
はい。シスター、早速お便りが届いているようですよ。
はい。ラジオネームジョニーさん、ありがとうございます。最近二人きりで人と話すのが苦手になってしまい困っています。おう、大人数で話す分には問題ないのですが、二人きりになるとなかなか話が広がりません。どうしたらいいでしょうか。
おー、どうですかシスター松岡。
最近なってしまいですか。もともとはそこそこ、
あ、そうだったのかもね。昔は喋れたのかもしれないよね。なるほど。松岡くん、松岡さん、はい、シスターはどういう、どっちのタイプですか。その二人きりで話すのが好きか、はい、他人数で話すのが好きか。
私は案外苦手なんですよね。うん、
どっちが？
二人で話すのが結構苦手というか、大人数で、ああ、でも大人数も苦手かな。結局僕はあまり人と話すのが結構苦手だったりするんですよ。
大丈夫か。はい、俺逆にね、はい、他人数で話すの苦手なんですよ。っていうか、話すのが苦手っていうか、はい、他人数で話すと、結果的に外からみたいな話盛り上がってるんですよ、すごい。わーって。でも、こう、落ち着いて自分がその中から観察すると、はい、俺いらないよねっていう。
ああ、それは思います。
なってしまって、
はい、
喋りたくないみたいな、なってしまう。あるよね、そういう。
ありますね。僕も結構大人数だと、なんか、埋もれちゃうというか、なんか、わざわざこれ言わんでええかなとか思っちゃって、それが積み重なった挙句、沈黙貫くみたいな。
そう、なんか俺が喋って場が凍りついたらどうしようみたいな。
確かにそういうリスクも生まれますから ね。
でもまあこのジョニーさん。はい、ジョニーさんは逆パターンと。二人きりで話すのが苦手。はい、
二人きりになると、どうなんでしょうね。やっぱベタな話でやり過ごすとか。
今日はいい天気ですね、みたいな。お日柄もよく。
うん、例えば学部の友達だとその授業、はいはい、今の時期ですから授業何取るのとか。
ああ、そうですね。あれ、さっきの授業クソつまらんかったなみたいなとか。
そんな感じのね。
どっか飯食いに行かんとかね。そういう話もできるかもしれないね。
まあ、でも飯食いに行ったら食いに行ったでまた話さないといけないですから。
できれば避けたいところではある。
そうですね。
この人はどうなんだろうね。こう、二人きりで話す状況になって、それを避けたいのか、やっぱ二人きりで積極的に仲良くなりたいのか。どっちなんだろうね。
この書き方難しいですね。
まあでもね、有効的にっていうかね、いい風に取れば、はい、まあ仲良くなりたいって意味だと思うから、さっき言ってたみたいな、あれかな、学部の友達と話すような内容を言って、
はい、
距離を縮めていく。
そうですね。
ことをすれば、話も広がるのかな。
ですかね。ではこれも解決でよろしいでしょうか。
解決で答えはじゃあ、はい、そのどうぞ。
答えはですね、まあありきたりな話で場を持たせよう。その後少し仲良くなってきたりしたら、趣味の話であったり、そういう風に掘り下げていったら良いと思います。
はい、じゃあジョニーさんは頑張ってください。
頑張ってください。
じゃあ次のお便りをシスター、はい、読んでください。
次のお悩みは、
はい、
ラジオネームロストビーフさん、ありがとうございます。
なくしちゃったのかな、
うん。そうですね、失ってますね。今回シスター松岡さんに相談したい悩みは、
はい、
好きな芸能人が結婚してしまったことです。いつかは結婚してしまうことは分かっていたのですが、いざそうなってしまうと受け入れることができません。胸にぽっかり穴が開いたようです。僕はこれから何をよりどころにしていけばよいでしょうか。最近結婚多いですからね。
多いですね。
芸能人の結婚ブームとでも言いましょうかね。
そうですね、言われてますね、そういう風に、はい、堀北さんとかね、
はい、
もう堀北さんしか分かんない。あと誰を
堀北真希、あとはその大吾、
あ、大吾、
福山雅治、
雅治
ですね。ですし、この方は結婚してしまったことでぽっかりと穴が開いた状態の上に、これから何をよりどころっていうその芸能人はもうよりどころじゃなくなってしまう。これは結構今世の中でもあるじゃないですか。福山雅治が結婚を発表した翌日、はいはい、その事務所アミューズの株が1日で40億円下がった。これは有識事態ですよ。
うわ、すごいこの経済効果を生み出してるんですね。じゃあ
そんだけの人が、まあ、心にぽっかり穴が開いている状態なんですが、どうなんでしょうね。
でも、はい、芸能人といえど、人間なわけですよ、はい。
そうですよね。
つまり、今回のケースみたいに、誰を売りどころにしようと、いつか結婚してしまう可能性があるわけですよ。
は
い、
うん、そうですね。
じじばばじゃない限りね。
はい。
っていうことは、もう、よりどころをなくそうと、
むしろ
思います。はい。
なくしてしまえと。
そう。
へー。
だからね、僕はそう思いますけど、
ど
うですか？松岡シスターは、
はい。
なんか、よりどころにしてるやつあります？
まあ、
やつというか。
僕も、まあね、とある女優さんをすごい、
とある女優さん。
はい。心のよりどころに、まあ、バツイチですけど、心の、よりどころに、はい、しておるのですが、
はいはいはい、
でも、結婚したからといって、特に、はいはい、心に穴は開かないかなというか、
はい、
何なんでしょうね。好きな芸能人だからこそ結婚したら、うん、まあ彼女にとっておめでたいことじゃないですか。
そうですね。
それを僕は素直に喜びたいなと思いますね。
ではそのあれですかね。心の拠り所のその拠り所の幸福を真に願っていけばいいんじゃないかっていう。
は
い、
ああそうですそうです。
はい。何を拠り所にするにせよってことですよね。
うん。
じゃあ
そうですね。
感じですかね。
はい。だから僕って山村さんの答えは、
はい。
よりどころをそもそもなくしてしまおう。
そこね。はい。
うん、そして僕は、まあ、穴が開いた状態で何をよりどころにしようかって探すよりも、再びそのよりどころにしていた人に戻ろうっていう。う
ん、おー、すごいいい話でしたね。
そうですかね。
うん、なんか、こう、なんかすごい健康的ですよね。
あー、なるほどね。
そう、なんか、アイドル恋愛禁止みたいな話とか、
はいはいはい、
ある中でやっぱりそういう風に思える人っていうのは貴重だと思いますよ。
まあ確かにそのアイドル、疑似恋愛をなんか売りにしてるみたいなものじゃないですか。もともとね、その客に対しての。でそういうのも、よくわかんねえ。
思考停止。
思考停止しました。
はい、まあで、
ありがとうございました。ジョニーさんとロストビーフさん。
はい。
はい。今日も多くの迷える子羊を救えましたね。
2匹ね。
多くはなかったね。はい、以上、シスター松岡の何でも相談室でした。
ラジオ、ラジオ、松岡くん、
結婚してください。マリッチロワイヤル。このコーナーでは私たち二人が毎回リスナーさんから送られてきたお題に沿って新世代のプロポーズを模索していきます。今後お便りが採用された方には何かプレゼントがあるかも。
なお、二人のどちらが輝いていたかは今このブースの外にいるスタッフに判定してもらいます。負けた方には罰ゲームとして3分間一人でプロポーズの練習をしてもらいます。
はい。
今回のテーマはこちら。
ででん。二人がミュージシャンになりきってライブ会場でプロポーズなんていかがでしょうか、ということなんですよね。ですね、ラジオネーム、ナチュラルパワーは野生の力キュアゴリラさんからいただきました。
これはね、まあラジオのこのコーナーでのフィクションだからできることですが、うん、実際やってしまうとね、ほんまにそこにおる異性のファンはマジで全員帰りかねない案件ですね。
結婚してくれなんて言ったらね、
はい、
いいですみたいになりますよね。はい、それではシンキングタイムは1分です。よーい、スタート。
まあ今回はそのね、実際できひんやんかっていうのも取っ払って、
そうですね、なりきってということですけど、
なりきりましょう。
ミュージシャン、ミュージシャンってそんなにそもそも知らん。
そうですね。
どうしようかな。
最近結婚したミュージシャン。
最近結婚したミュージシャン。
こんな声ですかね。全然違いましたね。
さっき出てきた人。
はい。
マサハルさん。
マサハル
さん。マサハルさんになりきるのか。
マサハルさんになりきるのはちょっと危険ですからね。
危険ですよね、それ。それこそなんか、はい、僕ら殺されかね。
そうですね。
かねますよね。どうしようかな。ミュージシャンね、なんか
ミュージシャンならではのワードとか、
うん、ならではのワード、
ライブ会場ですからね。
ライブ会場で、ちょっと待てよ、
はい、
やべえな、そろそろシングタイム終わるな、
やべえな、
やべえな、
うーん、
ちょっと待てよ、ライブ会場といえばロックだよな、なんか、
あー、ロックね、
感じは、うん、雰囲気は、じゃあちょっと待って、
はい、
はい、シンキングタイムは終わりですけど、
はい、
はい、終了ということで、
うんうん、
それでは松岡くん準備よろしいでしょうか。
あ、僕からはい頑張ります。
あ、大丈夫ですか。
はい、
はい、それではですね、松岡くんのプロポーズです。 3,2,1 どうぞ。
おい、みんな今日は来てくれてありがとう。アリーナ、後ろの方もちゃんと見えてるよ。ところでみんなに伝えたいことがある。ショッカーと同じくだりだ。今日は後ろの方に来ている席のその女性、君を一生僕のアリーナ席で見ていてくれないか。なんなら、もしよかったらアリーナ席だけでなく僕と 一生同じステージで歌い続けよう。
ありがとうございました。
グダグダ
今日は伝えたいことがある。
そっか。
え、なんかそれ、なんか後ろの方にいる女性ってのは個人のこと指してる、はい、
個人のことですね。
すげえな。
ちょっと設定ミスったなって途中で思いながらも回収できずに終わりましたね。
マジか。はい、じゃあ次僕ですかね。
うわ、手が痺れた。
大丈夫か。はい、それではね、僕のプロポーズです。いきますね。
はい、
3,2,1 どうぞどうぞ。うん。来てくれたみんな。ありがとう。今日はお前たちの心のハートに火をつけて俺と結婚させたくしてやるぜ。イエー。終了です。
それも不特定多数の人ですよね。
あのあれですね、一夫多妻制を押していこうかなっていう。
自分のファンを。
そう。しかも、はい、ライブ、僕のライブには女性しか来てないとは言ってないんで。はい、
なるほど。
もう男性も女性もみんな俺の妻になっていいよっていう慈悲の心、仏ですね。
はい、愛が溢れたライブですね。
はい。
そうですね。みんなだって山村さんのことを好きで、大好きで来ているわけですし。
そう。別にね、その僕への愛に性別の差は関係ないですから。はい、そんなところで僕も差別しませんしね。
はい。
はい。
素晴らしいですね。では、判定に参りましょうか。
はい。
ブースの外の方、判定お願いします。
はい。それではですね、松岡くんのプロポーズの方が輝いていたと思う人、手を挙げてみてください。1人 ?OK!
一人ですか。
はい。じゃあ次、山村のプロポーズの方が輝いていたと思う人、ばー !4 人が3人
惨敗。
やったー。はい。というわけで、僕の勝利でーす。
はーい。
負けたね、松岡くんにはこの後一人でプロポーズの練習をしてもらいます。
頑張ります。
ネット版に収録しますので、まあこれですね。はい。はい、ぜひ聞いてみてくださいね。以上、マリッチロワイヤルでした。ラジオ松岡くん結婚してくださいでは皆様のお便りを募集しております。メールは kobe.kubc@gmail.com kobe.kubc@gmail.com まで。また公式ツイッターkobe_kubc @kobe_kubc までダイレクトメッセージを送ってもらっても構いません。
マリッジロワイヤルへのお便りはこちらからの連絡が可能なメールおよびツイッターアカウントでお願いします。
はい。またこのラジオはネット配信もしております。皆さんが、お聞きのこの番組ですね。
はい。
はい。曲はね、収録されませんが、この後の罰ゲームコーナーが限定で収録されますので、ぜひ聞いてみてください。
はい。
はい。詳細はね、またアップし次第ツイッターで告知いたします。
はい。
はい。というわけでね、今回2回目ということでしたけど、
はい、
どうですか、慣れてきましたか。ちょっと
まあ慣れてきましたね。
お、よかったです。
ただマリッジロワイヤルは今回ちょっとグダってし、自分がね、僕がグダってしまったなっていうのはありましたね。こう、はい、難しいですね。
難しいでしょ。
はい。
うん、だからやっぱりね、プロポーズって難しいですよ。
確かにね。
そこに行っちゃうのはちょっと変かもしれない。
はい。
まああとね、まあこういう風に振られて、はい、完璧なプロポーズできるやつそうそういないと思う。逆にできるやつはどんだけこう日々、はい、あらゆるこうシチュエーションをシミュレーションしてんだって話になるから。
そっちの方が危うさが増しますね。
そうそう、やべえみたいな。なるからね、まあそのグダグダ感も大切にしつつ、
そう
だなっていう風に思いますけどね。
はい。
うん。まああとは、オープニングトークで話したなんか窓ガリの話とかね、はいはいはい、いろいろ面白い話が出ましたけど、
うん、
まあ今後ね、どうだろうな。俺も話、何話そっかな。うん。どうだろうな。いや、僕もね、最近ね、はい、なんか、こう、ちゃんとそのアニメみたいなのを、学術的にやってみたいなっていう風に、思って、そういうゼミとかも取ってるんですけど、
はいはいはい、
なかなかね、こう、今後どうなるのかっていう。そう、なんか、やっぱファンとして向き合うのと、
はい、
研究者っていうことじゃないけど、ね、研究する対象として向き合うのは違うかなって思うから。
やっぱ、ファンもある程度行くと評論家になってしまいますからね。
そうそうそう。まあ、そこら辺をね、どういうふうに自分をこう、ジョブチェンジしていくのかみたいなのが、
はい、
今後の僕の課題なんですけど、そんなことを言って何が面白いんだって話ですね。
いや、まあでも結構、今回は何ですか、割と真面目より、ちらほら、真面目な意見も出てきたじゃないですか。
そうですね。うん。まあでも、松岡くん結婚してくださいっていう、
はい、
そのタイトルから、真面目じゃないですか。う
ん、まあ真面目ですね。
なんか他の番組だと、はい、なんかこう、ヒロなんとかとか、
はい、
なんか、 なんかなんとかなんとかみたいなちょっとひねった感じになるけど、俺たちは、はい、なんかこう、ド直球で、
そうですね。
松岡くん結婚してくださいって言ってるわけだから、
思いの丈を。
そう、うん。これはね、本当にすごい真面目ですし、5つだし、
はい、
純真ですよ。
そうですね。
乙女の、そう、僕たちは本当に乙女のように純真な心を持っているんで、
はい、
皆様もね、そういう風な感じでお便りを送ってきてください。
そうですね。う
ん、でも本当に今回もね、早速お便りを送ってくれた方が、
うん、ありがたいですね。
でね、嬉しかったですね。うん、ですね、先週というか、
はい、
金曜日ぐらいにですね、私がポスター吸ってですね、
うんうんうん、
学内に貼ったんですよ。松岡結婚してくださいの。
はい。
なんで、ぜひね、これを聞いたりとか、まあ、もしね、ポスターを見て聞いてくれてる方もいるかもしれないんですけど、
はいはいはい、
ぜひ見かけたら、うん、QR コードから公式サイトに飛べるんで、
はい、
チェックしてもらってお便りをぜひお送りください。
はい、お願いします。
はい、ですね、まあ、さっきも言いましたけど、マリッジロワイヤルはね、2回以上採用されると、
はい、
プレゼントが
あるんで、
はい、Amazon ギフトカード1,500円分。
おお、豪華ですね。
豪華でしょ。
はい、
うん、これね、言ったらいいものの、
はい、
財源をどこから持ってくるかまだ決めてなくて
、はい、
俺たちの自腹になるか、
はい、
武器から降りるか。
うん、
まあね、松岡くんに払わせるのは悪いから俺が払うと思うんだけど
いや、割ってもいいですよ。
あ、そう、
はい、
でもね、まあだからみんなね、1500円のためでもいいから、お金、
はい、そうですね、
うん、
結構特に今日のね、メール届いた方は結婚に絡ませてきたりとか、うん、すごい秀逸でしたね。
真面目なリスナーさんですよ。
はい。
なんで本当なんかやっぱ僕らもね、お便りがいっぱいあると嬉しいじゃないですか。
うん、はい、嬉しいです ね。
なんでぜひこれからもどしどしお送りください。
はい、
というわけでね、そろそろお時間なんですけども、
はい、
何か言い残したことある？
言い残したことですか。うん、まあ、今後の罰ゲームで、リベンジするので楽しみにしておいてください
ということなんで、お楽しみに。はい、というわけで、ここまでのお相手は国際文化学部2回生の山村と
工学部1回生の松岡でお送りしました。
じゃあね
ー。お便りありがとう。
ありがとう。
はい、というわけで罰ゲームタイムですね。山村さんに、1対3でしたっけ、1対4大差で負けましたので、僕が罰ゲームの時間を、今からね、一人でやりたいと思います。一人プロポーズなんですが、僕はなんて言うんでしょうね、ライブ会場に来ていた彼女に向かって婚約する、プロポーズするっていう設定でやり、そして山村さんはですね、ファンみんなが嫁だという、妻だっていう表現をしていたんですが、わあ、それはすげえな、山村さんすげえなーと思ってですね、僕もその観点でやっていきたいと思います。ではちょっと僕もシンキングタイム入るので、もう今完全に見切り発車タイムなのでね、よろしくお願いします。ね、ライブでしょう。ライブといえば、やっぱり客に投げかけるであったりとか、まあ客に歌わせるというのもありますね。あ、ひらめきました。というわけで、やっていきたいと思います。罰ゲーム、タイム、いきます。みんな、今日は来てくれてありがとう。アリーナ、右スタンド、左スタンド、はい、みんな後ろまでちゃんと見えてるよ。今日は来てくれてありがとうね。ってことで、今からの曲をみんなで歌うのですが、その前にですね、ダメだこれ。ちょっと待ってください。やり直しますよ。短くまとめよう。結構ね、長く、やりがちなのが僕の悪い癖だなと思ったので、短い言葉で右ストレートをすごい鋭いので、やっつけたいと思います。では、テイク2いきまーす。ファンのみんな、君たちみんなと、子守歌をシンガロングしたいよ。一緒に歌おう。大怪我タイム以上です。ありがとうございました。もうちょっと頑張りますか。
え、彼女に言うみたいな。
いや、もうファン全員を。
ファン全員が、もうつまり俺のあれに。
はい。それにシフトしました。
じゃあ今の。
はい。いいです。了解です。はい、テイク3。 さっきのデスメタルフグ。説明がもしかして僕テンパっていたのでしていなかったかもしれないですが、今回僕のこの一人罰ゲームの、相手は、その客全員が妻だっていう設定ですね。デスメタル出したことないんです。デスボイスを出したことないんですが、どんな感じでしょうね。ブオーみたいな感じですかね。では、行きまーす。
おい、お前ら、お前らと一緒に、子守歌を歌いたいぞー。